はい、皆様いつもこのラジオを聞いていただきまして誠にありがとうございます。私、毎度おなじみ横浜鶴見区出身、前議員の加藤正則、お届けしております加藤正時事トーク第63回、となりました。7月のね放送分でございますので、今日もどうかよろしくお願いいたします。まあ、毎年ね、お伝えしてみましたけれども、熱中症にはくれぐれもお気をつけください。あとは水の事故ですね。お子さんがいらっしゃる方とかも水の事故ぜひね気をつけてください。で今日もですねミュージシャンのマーシャさんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
どうもどうも。どうですか近況は。ファミリーとかですね音楽活動で近況教えてください。
近況として8月に野外での自分が主催のフェスみたいのをやることになりまして、8月それが18日なので、厚木の七沢森林公園っていうところで、
七沢市民公園、
森林公園ですね。
あ、森林公園ね
ってところでやるので、ぜひねお近くの方はフラッと寄っていただければなと思ってます。
時間は何時ぐらいから。
お昼の午前中11時から、3時ぐらいまで。
私も銀行員時代大和銀行厚木支店というところにいて、この辺も思いっきり担当のエリアだったんでね、長沢とかも、はいはいはい、すごくねいいところですよ。夏休みにお子さんと一緒にですね森林遊び、あとはいろんなね川も綺麗な川ありますのでね、川での遊び、川っぺりでの遊びとかバーベキューとかしてね、よかったらばマーシャのライブもぜひ顔出してみてください。
はい、
すごいですね主催で、
はい、
いろんなアーティストの人が集まって。
そうですね、
はい、いわゆるマーシャ軍団だよね。
まあ、
マーシャ軍団、はい、私もね何度もお会いしてますけどマーシャグループ、ね、楽しみですね。わかりました。これチケットとかそういうのあるんですかね。
まあ、特にないです。
もう、 あ、もう野外でね。
ただです。
素晴らしいですねこれね。わかりました。でファミリーの方はいかがですか。
はですね、この前この収録のちょっと前なんですけど、家族でディズニーランドに行ってきましたね。
いいね
もう上の子はもうちょっとで2歳になるので、
はい、
まあ、だいぶいろいろ分かるようになってきたんですけど、暗いとこがね苦手みたいで、ディズニーランドの乗り物ってどんなに明るい乗り物でも一瞬暗くなったりするじゃないですか。それでちょっとねビビっちゃって、でも下の子はまだなんか何が起こってんだろうみたいな感じでぼーっとして乗ってましたけども、まあまあ2人とも楽しめたのかななんて思ってますけど。
でも上のねひまわりちゃん2歳ぐらいになると大体何が好きそうか何が嫌いそうかとかなんか分かってくるよ ね、
そうですね。
食べ物もそうだし、
はい、
まあ、場所もそうだしさ、どういうのが好みか好みじゃないかとかね、なんとなく、
はい
はい、確かにそうですね。うちの娘も7月で、4歳になります。7月11日のねセブンイレブン誕生日なんですけども4歳になるので、まあ、この前半のね放送の時には、ちょうど4歳になってると。で今日まあ6月23日のね収録日現在でいろんなお話をしていきますけれども、三國さんまた今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
三國さんもね独立記念日、アメリカの独立記念日生まれの7月4日生まれの、はい、なんか昔7月4日に生まれてとかって映画もあったよね、
まあ、
なんかね、
まあ、ありましたね、湾岸戦争でね車椅子になっちゃった、
はい、
ベトナム戦争か、
はい、どうですか近況は。いろいろお忙しいですか。
まあちょっとバタバタしてますけどなんとかやってますんで、
はい、はい、それでね、まあまあ、いろんなことに、ね、今日触れていきますけれども、まあ、まず前回の放送の時、前回はね、まあ、5月の下旬に、収録して、まあ、6月の放送分をやってましたけれども、まあ、前回もちょっとお伝えしましたけどね、一言だけ触れたやつで、まあ、米朝、北朝鮮とアメリカとの、まあ、会談が、ね、どうなるんでしょうかって、あの時はねもう会談やめたっていう話だったんですけれども、まあ、やめたって言ったりやるって言ったりして、結果的には、まあ、とにかく6月12日にやりましたと。だからこれもね、まあ、皆さん今後注目していきますけども、一言だけ申し上げると、結局トランプ大統領の政治パフォーマンスだけになっちゃったなという感じがします、私はね。でただいずれにしてもこれから あの核でも生物兵器でも化学兵器でもそういうのをミサイルでもね、そういうのをちゃんともうやめます、捨てますって破棄しますと全部終わってから、あの経済制裁の解除とか、あの経済支援とかね、そういう風になるように、ここだけはきちっと見ていかなきゃならないし、そうなることを祈っております。もう妥協妥協に、ね、ならないように。あとはまあ拉致問題の解決が期待されていましたけども、まあ、拉致被害者の方はがっかりされたお声が、ね、たくさんありました。私も県議会時代ですね、あの拉致問題を解決する議員連盟に所属して、さまざまな活動をね、署名もそうだし、街頭でのね、拉致問題解決とか、特定失踪者のね、問題の提起とか、こういったことをやってきましたけれども、で今でもね、もちろんあの重要なことということで私も最重要に挙げております。やっぱり人間の尊厳とか、人間の命とか尊厳とか、まあ家族のつながりとか、そういうのはやっぱり大事に決まってますからね。なかなかそれが期待されていたのが進まなかったんですが、まあ、今後ね、進んでいくようなことを祈りながらですね、私もできる限りのことをやっていきたいななんていうことを、まあ米朝のねことで少し思ったことがありましたので、ね、一言。あとは地震がね、また大阪北部で地震がありましてね、被害に遭われた方に、まあ、心からご冥福をお祈りしたいと思います。でこれ何年か前のね、この放送でも申し上げたんですけども、日本はやっぱりもう火山列島だし地震列島なんだなと。日本というこの列島ね、島国日本はもう大昔はですね、大陸とくっついてたわけですからね、それがいろんな地殻変動を繰り返して繰り返して大陸からこう離れてきて今の日本にの形に、ね、なってきてると。だから常に地球は生きている、地球は動いている。だからまあまあ、プレートがどうのこうのとかね、いろんなこと言われてますけれども、あとは大きな地震とかね、津波が心配だという話もありますが、私たちはやっぱり、まあ、火山列島、地震列島の上に住んでいるんだという意識だけはですね、しっかりと持って、もう今にも明日にも明後日にも すごい大きな、ね、災害があるということを常にこう頭に描いていることが重要かなと、そういったことを、ね、感じさせられました。ぜひ皆さんもね、そういうふうに考えていきたいなと皆さんと一緒に、ね、思っております。で、まあ、今日今月のまあ本題にこう入りますけれども、この番組何しろ政治経済社会国際こういったことをですね、やっていくという番組ですよね。でいろんなテーマ、今までも全てのテーマやってきましたけれども、今日は特にこの社会問題、まあ新聞でいうと社会面の記事になっているような社会問題で、ちょっともうどうしてもね、もう許せない事件もねありましたので、それを取り上げていきたいなと思います。まあ、大きく2つあるんですけれどもね、一つは児童虐待、まあ、幼児ですよね、幼児虐待の話で、幼児虐待で、亡くなってしまったという、事件がありました。目黒区の船戸ゆあちゃん5歳ですよね。もう両親に対してですね、もう許してというようなこうメモを残していたなんていう話で、もう私は、ね、もうすぐ4歳の娘を持つ身としてですね、もう泣きながらこの話を、もうニュースを、ね、に触れてましたし、そこまで追い込んだ親ですね。まあ、お母さんは血はつながってるけども、お父さんは血がつながってないということみたいなんですけれども、もう本当に許せない気持ちで見てましたし、以前もね、男の子がもうご飯食べさせてもらえなくて亡くなっちゃって、おにぎりが食べたいなんて言って亡くなっちゃった事件もありました。それぐらいこう幼児虐待、自分の子とか、まあ、血がつながらないけれども、 再婚した後の子供とかを虐待してあの死に追い込むケース、もしくはもう本当にもう殴ったり蹴ったり殴ったりしてそのまま殺してしまうケース、どう考えてもこれはもう保護責任者遺棄とかそういう問題じゃなくてもう殺人じゃないかというふうに思って見ておりました。まあ、これに関してね、児童虐待問題なども含めて触れていきたいのと、あとは今月でですね、やっていきたいのは新幹線の中での、まあ、いわゆる通り魔事件がありましたよね。でこの時にまあもう誰でもいいからって言って切りつけようと思ってですね新幹線乗り込んできた犯人が、いましてですね、でそれに対してもう勇敢に正義感を持って立ち向かっていった方で、尼崎市のですね梅田幸太郎さん38歳、もう心からご冥福をもうお祈りしますし、その正義感とですね強さと正義感を本当に心から称えたいと思いますね。もうすごい人だったんだよということをもうみんなでですね、梅田幸太郎さん短い人生ね、38年という短い人生、になってしまわれたんですけれども、この素晴らしい人だったんだよということを世に広げたいなというふうに思いましてですね、これはラジオでも取り上げさせていただこうかなと。あの事件もねもう許せない事件ですね。もう犯人にもう当然極刑当たり前だろうと、もう死刑でも当たり前だろうという気持ちで私加藤正則はおりましたし、見てますから、本当にもうふざけるなと、何なんだと、もう これほど怒りが込み上げたね、もう怒りが込み上げる事件ってもう日々いっぱいあるんですけども、もう怒りがもう完全にマックスになったのがこの2件ですね。もう言葉はこういう言葉使っちゃいますけど、もういわゆるブチ切れてしまいました。私加藤正がですね、この船戸優愛ちゃんと梅田幸太郎さんに心からご冥福をお祈りしながらですね、もうこの事件についてもね社会問題として取り上げていきたいと思います。まあ三國さんのね視点でももういろんなことを考えていただいているので、少し三國さんからですねいろんな話をしていただこうと思います。三國さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
まあだから氷山の一角という言葉がありますけれども、氷山がまあ南極とか北極でですね海面海からですね出てる部分をまあ我々氷山というわけですけれども、まあ法律とかですね政治のが出動してくるっていうのはもうこの氷山出てきたとこなんですよね。
本当そうなんだよね。
で下の部分にでも見えないいろんなものがあってですね、もう表の出てる以上のでかいようなものがあるわけで、まさにまあこの新幹線の殺しもそうですし、まあこの目黒の虐待、まあ、殺人事件とまで私言っちゃいますけれども、
もう殺人事件と言っちゃっていいと思いますね。
こういうようなことも結局その見えない部分ってところの話があって、まあ、見える部分の話としては虐待に関してはよく児童相談所というところがあってですね、まあ、ここが警察と組んで何かできなかったのかとか、あとこのケースではだからもともと香川県の方に住んでいて、まあ、ここでまあこの血のつながってないママ父父親がですね、まあ2度ほどまあちょっと警察沙汰になって、まあ検察段階では不起訴となったということらしいけれども、まああまりいられない状態になったということで仕事も辞めて、まああの香川の児童相談所の方にはまあ勝手に何も言わないで東京の方にまあ引っ越してきたというか逃げてきたと、でここの引き継ぎがまああの文書その書簡だった品川の児童相談所の方にまあなんかファックスで送ったとか送んないとか、どっちが悪くないというのがいろいろやり合ってますけれども、まああの児童相談所長というのは非常にこう強い権限を持ってまして、児童福祉法第33条というところにですね、これはもう警察だろうが裁判所だろうがそういったものをあの許可なくですね、まあ、こういったまずいケースがあったら一時保護とできると、もうバッチリ書いてるんですね、
はい、
でところがこれが、非常に権限はあるんですけれども、このあまりにこの権限を投げられちゃってるところがあって、逆にこれで児童相談所が動きにくいという面もあるんじゃないかということはあるんですね。だから制度上的ですね、
丸投げされてるみたいなイメージ。
そうですね、だからより具体的にそこをまあ法律的にはいじっていって、もうこういう まあ、未就学児童とかですね、まあ、かなりもう乳児に近い人の場合だったらもうこれまで踏み込むとかですね、あとはまあ未成年でも例えば小学校高学年とか中学生とかですね、そういったレベルはどうするとかですね、ちょっとそういったところはやっぱ書いていって、まあ、メリハリをまあつけさせてですね、現場の人間が動けるようなシステムは作っていくという問題はあるんじゃないかと思います。でそれと同時にですね、まあ、これ、まあ、法律上の問題っていうのはこの後のその小島一郎ですか、新幹線の方の犯罪者ね、
犯罪者がね、犯人小島一郎は、
はいはい、これについてもまあ法律制度上どうするっていうのはこれ片松さんの方から後ほどまあ話があるかと思いますけれども、そもそもこの、児童虐待の件もそうですし、まあ、この新幹線の、殺人の件もそうですけれども、これそもそもこれ法律という、その先ほど法律や政治というのは氷山の出てる部分しか対応できないって話もしましたけれども、見えない部分のところで、じゃあこの人たちの親や親戚何やってたんだと、まあ、ここの問題がね、これなかなかこれメディアでは触れにくいところだと思いますんで、単純にこれは全然関係ない立場だからほったらかしてていいのかと。それは確かに法律上この人たちを捕まえるとかですね、刑務所に入れるとかですね、そういったことはできないですけど、いわゆる政治の世界でいうところの道義的責任というのは非常にあるんじゃないかと、なんかできなかったのかと。実際だからもうこの児童虐待の件ではこれはもうあれですよね、確か祖母よりさらに上の曽祖母ひいおばあさんというのがなんかコメントかなんかで私出てきたようなのあれワイドショーかなんかで見た記憶なんですけれども、何をやってるんだってことですよ。それとですね、やっぱり人間いろんなね、こう奇特な人間というのを世の中全世界見たらいてですね、
はい、
この人はこんな状況なのにね、よくここまでやるかって人はねいらっしゃいますよ。いらっしゃいますけど、こういった人を基準にねものを考えるっていうことはね、やっぱ社会のシステムを作るとかっていう意味ではねちょっとまずい話でね、やっぱりねこの虐待のこのママ父はですね、これはもう明らかにもう亡き者にしようとしてですね、この子供に血のつながってない子供をですね最初からいろいろこれ亡き者にしようと思ったんじゃないかと思うんですね。これやっぱりねぶっちゃけ言えばあれですよ、男のジェラシーですよ、男のやきもちってのはこれ女のやきもちよりはるかにこれ深いからね。だからねそれは世の中奇特な話とかあってね、昔のドラマで言ったらね西田敏行の池中玄太、ね、90キロとかね、
80キロかな、
80キロ失礼しました。そうそう、 ね、ああいうんでね、
テレビ見てました、
自分の血のつながりのないね、奥さんの子供を育てたというね立派な話あるけど、ああいうものって非常に奇特な話だから逆にドラマになるわけであって、普通そういうのを基準にして考えるとやっぱダメなわけなんですよ。男のジェラシーからしたらやっぱり自分の血のつながった子供もいて、血のつながってない上の子供がいたらこいつを亡き者にしようというふうにやっぱジェラシー走る人間いるんですよ。実際これ手かけるかけない抜きにしてですね、だからそういうこともちゃんと考えて大の大人っていうのは自分の行動は考えるべきだと。で相手の再婚される人もそう、これはちゃんとそういうことは考えなきゃダメ、
ね、その母親もそれにも同調しちゃってたっていう話でしたからね。本当にもうこのね、とにかくもう攻撃能力とかもう防衛能力すらもない子供がもう許してとか おにぎり食べたいなんて言って最後死なせちゃうなんていうことはもう私はもういかなるこの関係者全員極刑ぐらいに本当に気持ちとしては思ってるんですね。でまずマーシャにもね、もう同じパパ友でもあるし、ちっちゃなね娘がいるマーシャにもねちょっといろんなお話この感想も含めてね聞きたいんだけど、どうですかマーシャ、どうよ。
まあやっぱニュース見てうちも嫁とはすごいかわいそうだねっていうので見てましたけど、やっぱねまあちょっと難しいとこってもあるんですけど、嫁ともいろいろと話してて、こうまあ子育てしててこれもしかして俺虐待しちゃってないかなっていう不安になるような叱り方をする時もやっぱあるんですよ、ちょっと悪いことしてちょっとペンってやっちゃったりとか、すごいこっちもイライラしててすごい怒っちゃったりして、だからちょっとこう実際虐待をしちゃう人の気持ちも分からなくはない時もあるんですね。ああまあこれでイライラしてやっちゃうんだろうなっていうのも、ただやっぱり 止まるよなとは思いますけどね、やっぱり、うん、あこれ以上やったらやばいなとか、これ以上やったらもうちょっとなんか怪我しちゃう、大きい怪我しちゃうなとかもやっぱりあるので、うん、それで止まらないっていうのがなんでなんだろうなっていうのがまずやっぱありますよね。こう人としてまあ全然自分の土地がつながってなくても、
うん、
これ以上やったらやばいっていうのは絶対誰でもあるものだと思うので、
うん、
だからまずそこがないのがなんでなんだろうからちょっと疑問に思ってしまうところでもあり、うん、なんだろうな、まあ、それで止まらないってことはかわいそうとかっていう思う気持ちも持てない人なのかなっていうのもあったりとか、
うん、まあいろんな、まあ、感想を持ってみてたけどね、
怒りもありながらも人としてなんでそこが欠落しちゃってるんだろうなっていうのが、うん、最終的には思ったとこですかね。
本当そうだよね。だからまあ、しつけっていうのはねもう大事だから、あのダメだよって、厳しく叱ったり、することは普通はもう必ずどの、ね、家庭でもうちでもそうだしありますし、お尻ペンペンぐらいはですね、あるというふうに思います。で僕自身もね、まあ、49歳の私もちっちゃい時ね、まあ、家庭の事情で預けられて育ったような時期もありましたけども、私の場合はもうものすごかったです。もう思いっきり投げられたりグーで殴られたりもあるし、もうものすごい、状態の時もいっぱいありましたよね。でももうまあ、それなりに自分もたくましくなっていったということもありますけども、そんなことはだから、まあ、昔はねよくそこら中で聞かれたような話ですけれども、今の時代ですね、そんなことがあったらばもう許されないということになるわけですし、まあしつけ大事だけれども、何しろ私ね思うんですけどね、子供って一番守んなきゃなんない、立場ですよね。なぜならば大人は最低限自己防衛正当防衛する権利もあるけれども、自己防衛正当防衛しなきゃなんない義務もあると思ってるんですね。で体もできた大人がですね、で自分でお金も稼げてお腹が空いたらば自分で、お金を調達して、コンビニでもどこでもね、おにぎりでも何でも買える大人で、何か攻撃されたらばですね、ちゃんと体ができてるわけですから、自己防衛正当防衛大人はできるじゃないですか。だから最低限大人はその権利もあるけれども、自分で自分のことを守んなさいよっていうこともあるんです。ただ子供ってそれがないじゃないですか。自己防衛もできない、正当防衛もできない、だからもう殴られようがなんだろうが、もう対抗ができない、でもうお腹が空いてどうしようもないけれども、何か食べたい飲みたいと言っても自分で出て行ってポケットからお金出して、はいこれくださいって言って買い物して食べれないんですよね。まだ1歳2歳3歳4歳まあ7歳8歳以上、小学校以上だとですね、自分でお小遣い持ってコンビニでおにぎり買ったりぐらいがねやるようになるでしょうけども、未就学児だったらばもうお腹が空いたらば本当にもう飢え死にするしかない、でもどっかに閉じ込められてね、食べ物与えられなかったらば、だからろくに食べ物を与えないなんていうのは、これはもうこれだけでも僕殺人というふうにもう思っちゃってるんですよ。もうとんでもない、だからもう極刑でもいいんじゃないかというぐらいに、相手が最も弱い立場、まあ、病人でもそうですけどね、完全に自己防衛正当防衛できない人、食べたい飲みたい時にどうしようもできない人、この人たちに対する攻撃というのはもう完全に、もう100対0で極刑というやった方がですね、だから最も守んなきゃなんない、立場ですよね。だから抜き打ちでも何でも、先ほど三國さんからもご紹介が、ね、ありましたけれども、抜き打ちでも何でもですね、とにかくこの子大丈夫かなっていう思われるケースを、優先順位をね普段からこう抜粋しておくべきというふうに思いました。でこういう虐待があるケースは、まあ、実の子、お父さんもお母さんも実の親がいて、で実の子に対する 虐待という事件もですね結構あるんですけれども、あのどちらかがですね実の親ではない、まあ、再婚のケースというのがやはり目立ちますから、例えばあの戸籍でも何でもこうそういうのが分かるわけですからね。特にそういった子があのちゃんと食べさせてもらってるのか虐待を受けていないかっていうチェックを優先順位を、ね、切り替えるだけでも、ね、いいんじゃないかなと。で児童相談所の人がですねもう子供に対して直接もう親は一切無視してですね親を通さずにですね、だって親を通しちゃったらばその場はちゃんと見繕うに決まってるわけですからね、あのちゃんとあのいい洋服着せてちゃんと食べさせてるようにで余計なことを子供に言わせないようにしちゃうわけですから、だから子供にですね直接会える権限なんかをもっともっと強化してほしいし、
いやだから権限は今法律上はあるんですよ。
法律上はあるんだけどね、だから子供に直で会えるような行動をですね伴うような、その行動を促すようなことをどんどんね抜き打ちないと全然意味がないですから、そういったことを考えていました。まあ、で身体測定なんかもね何歳に対してはあまりにも小さすぎるんじゃないかとなったらば、あのちゃんと食べさせてもらってないということですからね。でそういった時に、これのチェックをもっともっと細かく鋭くして行動を伴うような、その行動を後押しするような、まあ、仕組み制度、そういうのを後押しすることを行政がねどんどんやんないと、もう全く対抗ができない子どもの犠牲がですね止まんなくなっちゃいますから、これをぜひやりたいななんてこう思っておりますが、まあ元気会時代もね児童虐待問題なんかをちょっと取り上げたことがありますので、引き続きもうこれはもう絶対許せないこととして扱っていきたいなと思います。どうですか三國さん。
だからこれはですね、よくあの法制度の話だとアメリカだったらこれ終身刑をつけてさらにあの何十年懲役つけたとかっていう話がよく出てくるんですけど、これ日本の場合ってのはやっぱ世界的な特にヨーロッパアメリカとやっぱ違うところがあって、幕末なんかにこれ外国の学者とかですね作家なんかがこう日本来て、日本というところはまあ非常に子供が大切にされているというようなことをこれコメントなんかいろいろ残されてるんですね。で、はい、その当時のヨーロッパを見てみると産業革命の時代でですねもう子供は完全にもこれ奴隷なんですよ。だから昔の高校の世界史の教科書なんか一部の会社のものに載ってますけど、あの漫画があってですね、まあ、これ以上もう親方働けません助けてくださいって言うんで、それでもまだ放棄かなんかで子供叩かれてるような漫画出てくる
わけですよ。ひどい時代ね。
だからそういう性善説性善説に立って今のシステムができてるってこれもこれ一方あるので、法的な運用ってところをしっかりすると同時に、そういうやっぱりもともと日本はこうであって、なんでこういうふうに世の中が変わってきたかっていう社会分析と、あとはやっぱりその法律ではないその周りの親戚のフォロー、そういったところっていうのもどうやって復興できるかどうかってところですね。そういう検討もせっかくこういう日本は文化を持ってきたところだから、それは欧米と一緒くたにしないで独自に考えていかないといかんなと思いますね。
そうですね。マーシャさんどうですか、もう少しコメントあれば。
一時期から、まあ、昔からって気づかれなかっただけかもしれないですけど、一時期からすごい虐待のニュースって増えたなと思うので、まあ本当ちょっとずつでも減ってほしいなと思いますけどね。
そうですね。だからマーシャからもあったけども、まあ実は虐待での死なんだけれども、それが大きく取り上げられなかったり、もう事件化されなかった可能性もあるんだよね、
はい、
もうあの何かの、別な死因をされちゃって、本当は親のせいなのに、親が明らかに死に追いやったのに事件化されてないようなことだってね、過去きっとあったのかなと思いますね、
はい、
そんなもうどんどん事件化して、あの責任をどんどん追及すると。 できればもう最もね重い罪です、何度も言いますけれども、全く抗えない人に対する病人でもその怪我人でも弱い立場、あとはもう子供、自分でも食事すらできない子供に対する虐待というのはもう最も重い罪だと考えておりますので、厳しい目でですね、大人に対してこれは見ていきたいなと思います。マーシャさん三國さん今日はありがとうございました。また次回の、ね、放送で梅田幸太郎さんの、あの事件なんかを取り上げていきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。